これより2021年4月28日第4手術第1礼拝を始めます。賛美歌26。主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文、講読文4、詩16編。朗読文4、詩16編。神よ、願わくば我を守りたまえ。我主に家楽、何時は我が主なり。地にある生徒は我が極めて喜ぶ優れし者なり。我彼らが捧ぐる血の幹を注がず、主は我が譲り、また我が杯に浮くべきものなり。はかり縄は我がために楽しき地に落ちたり、 は聡しを授けた孟子を褒めまつらん。我常に死を我が前に置けり、このゆえに我が心は楽しみ、我が栄は喜ぶ。祖は何時我が魂を読みにしておきたまわず、何時命の道を我に示したまわん。何時の右には諸々の楽しみとこしえにあり。聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はヨハネによる福音書20節から23節、新約聖書211-12ページです。ヨハネによる福音書21章20節。ペテロが振り向くと、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時、イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、裏切るのは誰ですかと言った人である。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうかと言った。イエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるのか。あなたは私に従いなさい。それでこの弟子は死なないという噂が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは、彼は死なないと言われたのではない、ただ私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるかと言われたのである。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝にあなたによって招かれ集えましたことを心より感謝いたします。事情により集えなかった兄弟姉妹の音にもあなたの祝福がもたらされ安らぎが与えられますように、特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように、4都道府県に3度目の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出されました。今まで緊急事態宣言のたびに他県よりも比較的短い期間で感染を抑え込んでいた大阪が、今回はどの地域よりも多くの新規感染者数が確認されております。感染拡大防止に真摯に取り組んできた大阪が、感染力の強い新型コロナウイルスの変異種によって苦しんでおります。どうかあなたの救いにより一日でも早く収束しますように。私たちは新型コロナウイルスのニュースを聞くたびにあなたの救いを求め祈りますが、あなたからの命の言葉をしっかり受け取っているのか不安に駆られることがあります。緊急事態宣言が出ても、今までマスクや手洗いをして大丈夫だったのだから特に何も変わらないだろうと自分のことだけを考え、他人を思う気持ちが薄れてしまっていないだろうかと、祈りもお願い事ばかりであなたの御心を聞こうとしているのだろうかと不安になります。祈りは神様、あなたとの心の応答です。いつも愛を持って素直な気持ちで祈れますように、私たちを聖霊によりお支えください。アバ、お父様、私たちをコロナで苦しむ人々を この世界を救ってください。本日はあなたは私に従いなさいと題して、棚橋牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか棚橋牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、教会の働きが広がっていきますように。尊き救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌269。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教、あなたは私に従いなさいと題しまして、棚橋牧師より福音を頂戴いたします。
神と私たち人間の関係は神の力から作り出される関係です。私たちは苦しみや悩みの時に神に祈って助けを求めます。けれどもそれは人間の叫びや悲鳴のようなものだと言われます。神からの働きかけがなければ神との関係、神との交わりは成り立たないのです。神からの語りかけを聞いて、神に応えて、神と共に歩み始めます。この私たちに先立つ神の働きを、神の選びと言います。そして、この神の先立つ恵みに対する応答が信仰であります。信仰によって、私たちが受ける恵みというのは、恵みの主 イエス・キリストです。私たちはキリストなくして恵みを受け取ることはできません。恵みを受けるということはイエス・キリストを主として迎えること、イエス・キリストに従うことに他なりません。ヨハネによる福音書21章20節から30節はペテロと主イエスの愛しておられた弟子と言われているこの二人が登場してきます。この前の15節以下に記されているようにペテロは3度主イエスから私を愛しているかと問われ、そしてそのことで自分が3度も主を拒んだ人間であることに悲しみを深くいたしました。このペテロに私に従いなさいと主イエスは言われたのです。この主イエスの言葉は3度の否認の記憶を拭い去らせようとする恵み深い愛であり、この愛はペテロに職務を与えました。ペテロにとってそれはキリスト者の群れを牧すること、教会の主導権を任されることであり、同時に投獄と殉教への道でもありました。私に従いなさい、この時の主イエスの言葉にペテロは愛の心に満たされるような気持ちがしたのだと思います。主イエスの言い跡についていこうとしているのです。ところがペテロは振り向きます。振り向くのです。なぜ振り向いたのでしょうか。それは主イエスの愛しておられる弟子がついてくるのを見たからです。ヨハネによる福音書はどこまでもこの弟子が誰であるのかを明らかにしていません。おそらく21章の2節に出てくるゼベダイの子たちの一人であろうと考えられております。この主イエスの愛する弟子は今日のところではあの夕食の時イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ裏切るのは誰ですかと言った人であると改めて記されています。これは13章の21節以下に書いてあることであります。主イエスが弟子のうちの一人がご自身を裏切ろうとしていると言われた時、それが誰であるかペテロはこの愛弟子に尋ねさせようとして合図をした、目配せをしたのです。愛弟子が主イエスの一番近くに座っていたことが分かりますし、またペテロの親しい友人であったこと、主イエスに対してペテロと同じように深い関わりの中に置かれていたことが伺われます。そのためでありましょうか。ペテロはこの主イエスの愛する弟子の将来が心にかかったのです。主よこの人はどうなるのでしょうかとペテロは尋ねます。神学者のカルバンは次のように述べています。このペテロの中に 私たちの好奇心の霊を見る。その好奇心は単に余計なものであるばかりでなく有害なものであり、私たちは他の人たちを気にかけるあまりに自分の務めを果たすことから遠ざかってしまう。ヨハネによる福音書はペテロの好奇心から主よこの人はどうなるのでしょうかと尋ねたとは書いてありません。理由は何も書かれていないのです。しかしこのカルバンの言葉はよく引用されていると言われます。多くの人たちが自分自身に思い当たるところがあるからではないかとも言われます。好奇心は決して悪いことではありません。けれどもカルバンの理解するような場合の好奇心は単純に興味を持って面白くて覗き込むというのとは違っています。自分と比較しての好奇心、他の人を自分と比べて、そして自分にこだわることから生じる好奇心であるからです。主イエスはペトロに対してきっぱりと言われます。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしてもあなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。あなたには何の関係もないことだと言われるのです。人はどうでもいい、まず自分自身のことを考えよというのです。私たちは聖書において他の人に無関心であることを罪だと教えられています。けれどもここでは反対に、私たちは他の誰に対しても無関心であっていい、ただ関心を注がなければならないのは主イエス・キリストであることをここに示されるのです。主イエスは彼が生きていることをと言われました。生きていることというのはとどまるという意味の言葉が使われています。そしてとどまるというこの言葉はヨハネによる福音書において非常に多く使われている言葉でもあります。その一つに15章のブドウの木の例えがあります。私は誠のブドウの木、私につながっていなさいと、また私の言葉があなた方のうちにいつもあるならばと言われています。今後訳では、私の言葉があなた方にとどまっているならばと訳されています。どこにとどまるのか、どこにとどまり続けるのか、教会の中にとどまるのです。教会の中にとどまっているのです。礼拝につながり続けるのです。教会に礼拝につながるとき、私たちは皆主イエスキリストの中にとどまっているのです。 私たちは自分が罪によって滅びるべきものであるにもかかわらず、神がキリストの十字架の死という大きな犠牲を払って私たちを救おうとされたこと、それほどの愛が注がれたことを知っています、知らされています。それでも私たちは信仰者であっても弱さや迷いがつきまといます。信じきれない弱さを持っています。私たちもまたペテロのように、あの人はどうなるのでしょうかと問うべきではありません。ペテロと主の愛する弟子との役割が、使命が異なっていたように、私たち一人一人与えられた務め、使命は異なっています。どのような形であっても、救われて福音に生かされて主イエスの命じたところで、私たちは人々に出会っていきます。人と出会いが与えられ、そして何よりも全ての人が救われて共に礼拝につながることを願い、私たちは福音を伝えていくために召されました。あなたは私に従いなさい。私たち一人一人の歩むべき道を正してくださる恵みのお言葉です。絶えず私たちを許して愛してくださる神のもとへ、主イエスのもとへ招いてくださる励ましと慰めのお言葉です。今日から始まる新しい一日を、この恵みの御言葉に励まされながら共々に歩み続けていきたいと心から願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、ご自宅で礼拝を捧げる方とともに、この礼拝を捧げることができ、心から感謝いたします。どうぞこの朝与えられた御言葉によって力が与えられ、慰めを与えられて生かされていきますように、どうぞ導いてください。礼拝につながるお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
賛美歌292。 捧げいたしましょう。544、その後祝祷構想をもって第一礼拝を終了いたします。
私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上に とこしえに豊かにありますように。アーメン。